新約聖書ルカの福音書1章26節から38節まで、聖書の後ろの方の106ページになります。第2版をお持ちの方は97ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。ルカの福音書1章26節から38節まで。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい。あなたの親類のエリサベスも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
クリスマスおめでとうございます。なぜおめでたいのか、今日そのことをお話をいたしたいと思っております。今日はクリスマスの恵みの中で、イエスの母となったマリア、そしてまた旧約聖書の一人の女性ハンナ、二人の捧げた賛歌の響き合うこと、今日の聖書の箇所から共に味わいたいと願っております。サムエル、お手元に礼拝説教用紙をお届けしておりますが、その流れによってお話は進めてまいります。前に2つほど途中で画面を入れたいと思っております。サムエルという名はあまり馴染みがないかもしれません。その母ハンナはいかがでしょうか。預言者サムエルの母、その名をハンナと言います。東京の長男の娘、私にとって、孫の一人ですが、その名はハンナです。ハンナちゃんとも言います。夫エルカナと共にユダの北方 エフライムの産地に住む祈り深い女性でした。ちょっと画面を出していただきましょう。ワイヤレスも併用したいと思いますから、PA の方お願いします。前に出ております画面は、これが地中海で、下がるとエジプト、上がるとトルコ、こちらはイラク、イランになります。ここに死海があり、ガリラヤ湖があり、深い峡谷があります。地中海から海抜マイナス400メートルがこの深い峡谷です。ヨルダン川が流れています。地中海からシャロンの平野があり、そしてすぐ800メートル1000メートル級の山脈が続きます。そして深い谷へと急勾配で下ってまいります。この高い山並みの中にエルサレムがあります。エルサレムとともにベツレヘム、イエス・キリストの生誕の地ベツレヘムがあります。また先ほど申し上げたエルサレムから少し北方にエフライムの産地といいますのはこの辺りであります。この辺りにエルカナという一族が住んでおりました。妻がペニンナ、もう一人ハンナ、一夫多妻の風習がまだ当時ございました。この一族は年に一度少なくともシロに出かけ、神殿で神に祈りを捧げ、生贄を捧げ、祝いの宴を張るのが習わしでありました。そのシロというのはここにあります。さて
問題は、まあ女性が二人、夫は一人、二人の間に感情のもつれがありました。ハンナは深く愛されておりましたが、悩みがありました。子供ができなかった。不妊の女性でした。逆にペニンナには次々と子宝が与えられ、ペニンナは夫の愛を受けるハンナを逆に妬み、子供のいないハンナをいじめます。その侮辱される苦悩の日々をハンナは過ごすのですが、まあ、当時女性が子供を産めないということは神様から呪われていると言われたり思ったりする時代でした。ある年ハンナはペニンナの嫌がらせに耐えかねて、シロの神殿の一隅で主の前に心を注いで涙ながらに長い祈りを捧げました。その祈りを姿を遠目で見ていた祭司、神殿の神に仕えているエリは、この女酔っ払っているんかと思って叱るんですね。ところがハンナの積もる悩みを聞かされて、よし、わかった。あなたの祈りが聞かれるようにと祝福します。やがてサムエルが生まれます。しばなれすると同時に主にお捧げし、エリに預けるのです。このサムエルが後に偉大な預言者となり、イスラエルに王政を導入し、一つの民族から国家への道を歩み始めました。このイスラエル中高の祖サムエルの名を取って、私たちはサムエル教会付属サムエル幼稚園と名付け、またサムエル国際キリスト教学園初等部中等部高等部 いわゆるサミュエル・インターナショナル・クリスチャン・アカデミー、祭歌を名乗っているのであります。サムエルはこのように母ハンナの祈りから生まれた祈りの人、本人も母の祈りによって大いに祈る人でした。ハンナは不妊の女性でありましたが、死の前に熱心に祈った結果、この子が与えられました。その時の祈りは一章十一節に記されています。万軍の主よ、この橋ために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。こういうカミソリを当てないまま神様に捧げられて生涯を歩む人をナジル人と呼んで、神に聖別された人としていました。サメルが生きた時代は、今、地図が出ております。
イスラエルが、この太字の字は十二部族の名前です。ナフタリ、ダン、ナフタリ、アシェル、ゼブロン、イッサカル、マナセ、エフライム。ダンは北と南に分かれました。ベニヤミン、ユダ、シメオン、ルベン、ガド、マナセ。マナセも二箇所です。十二の部族に分かれていました。で、モーセはエジプトを脱出し、ここでアラノの40年を過ごし、ここまで導いてきて、ここでピスガの山で約束の地をはるかに見ながら死んでいきます。後継者ヨシュアに率いられて、彼らは川を渡り、ここで別れ住みます。まあ紅海を渡るとか、ヨルダン川をせき止めて渡るとかいうことが、まあ日本で言えばおみこしを担いで川を渡り海に入っていくという、ああいう行事は聖書に基づくのではないかと思われます。
さて、それは別のお話でありますけれども、遠い国のお話のようでありますが、シルクロードを通ってはるか東の果て、極東の日本に福音がはるか昔に伝わってきていた。私たちの先祖はこの福音に触れていたと思われる証拠が十分現れてきています。さて、こうした状況の中で、歴史は私たちに様々なことを教えてくれるのでありますけれども、次のものを見ていただきましょう。サムエルの生きた時代、イスラエルの、次どうぞ、暗黒の時代です。
獅子の時代、12人の豪傑たち、リーダーたち、群雄割拠している、あの先ほどの地図の場所に、時代を20年、30年、40年、時には短く10年と、次々とリーダーが現れてはこの国を守ります。しかし周りの国には王を持つ強い国家軍団がありました。特にペリシテという国が地中海岸にあって、敵機を持つ強い国で、再三攻め込まれていました。信仰的にも大変堕落した時代で、そのことを史記は書いています。歴史のことを書いているので、ヨシュア記から史記、女性のイエス・キリストの先祖となったルツ記、王のことを書いている、サウル王やダビデ王のサムエルの活躍のことを書いた第一、第二、そしてこの王たちの記録が書かれている歴代史の1と2、列王記の1と2、こういうことを背景に、今日のハンナの出来事はある。さて、こういう中でそれまでの歴史はどうか。聖書は創世記から出エジプト記、レビ記、民数記、申命記と立法の書、モーセの五書が天地創造から やがてイスラエルが起こされ、アブラハムによってユダヤ民族が起こされてきた。イサク、ヤコブと続いて三代目のヤコブがイスラエルと改名し、そしてイスラエル民族がずっと続いていきますが、王様はいなかった。モーセに導かれてエジプトを脱出し、アラノの40年を経てヨシアに引き継がれて、そして今言った時代へと突入します。大変暗い時代、道徳的にも信仰的にも非常に乱れた時代です。これでもかこれでもかという醜い見苦しい出来事が起こってまいります。ある意味で現代の日本と世界に似ています。この時代はモーセが導きました。この暗黒の時代に神はサムエルを起こされたのであります。それは祈りを通してでありました。最も暗い時に光として輝く神の人、神の器が用意されました。ハンナの祈りはサムエルを世に送り出し、神のご計画を実現する力となりました。先ほども熊代先生の母の祈りというお話がありました。本当にそういう母であり父でありたいと願います。さてサムエルはどういう人であったか。この時代の獅子の時代、獅子は裁きつかさとも言われました。最後の獅子です。またこの後、あとイザヤ、エレミア、よく知られた大預言者たち、あるいはミカ、ホセア、イエス・キリストの降誕を預言した預言者たち軍団が出てくる最初の預言者がこのサムエルでした。同時に神殿で主に仕える祭司でもありました。神の声を聞き続け、祈りによりイスラエルを暗黒の破滅から救った人でした。しかし彼にも危機が訪れました。彼の死、祭司エリがそうであったように、二人の息子たちが自らの利得を追い求め、神の裁きを曲げ、そして神の怒りを受けます。これらのことが原因となって人々は王を求めるようになり、サムエルはそれを受け入れます。主はサムエルにこう言われました。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。神様のこの言葉にサムエルは従いました。しかも人々と神様との間に立って、なおも取りなしの祈りを続けたのです。やがて最初の王サウルが立てられ、このサウル王をダビデは任命します。私の部屋には今日もここへ持ってこなくて残念なんですが、角があって、その角に油を入れて注ぎかける。そんな風に油を注ぐと王様に任命したり、預言者や祭司に任命するときに油を注ぎかけるんです。これを油注ぎの儀式と言います。これをメシアと言います。つまりメシアというのは油注がれたもの、救い主、救世主と呼ばれていくんです。さてサムエルの祈りは、言葉は私たちの心を打ちます。最初の王様が立てられた時、ああ私はこれでもう用が終わったと言わなかったんです。私もまたあなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。クリスチャンが犯す罪とは何か。神に立てられ、世界のために祈る務めです。クリスチャンは祈らないことが罪なんです。自分のことだけ願い祈るのはそれも大事ですが、それだけが祈りではありません。世界の平和のために、人々の
祝福のために祈る。それが先に救われた者の務めです。あなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできません。王はいても王のために民のために祈り続けるサムエルでありました。ここに
サウル王とダビデ王があります。
ではこれは消していただいて画面上げてください。時代は下ってこの前に出てくるようにイエス・キリストのお誕生の場面のようへと移ってまいります。サウル王は任命されましたが最初は謙遜でした。背が高くイケメンだったでしょう。でも彼は出世して王になり権力があるとそれを乱用してそして祭司してはいけない生贄犠牲を捧げることを自分がしてしまうのです。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだとあります。最後は部下に自分の命を取ってくれと戦争の中で言うのですがあなたの命を奪うことなどできませんと断られ自ら刀を立てその上に体を伏せて死ぬんです。サウルに対するサムエルの宣言は大変厳しいものです。あなたは愚かなことをしたものだ。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。サウル王に続く次の王は誰か。神はエッサイの家からその人は出ると告げます。エッサイというその羊飼いにサムエルは尋ねます。8人の息子がいました。長男エリアブは非常に背が高く見栄えが良かったんです。ところが主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主は心を見る。非常に有名な言葉です。私たちは人前に 見せかけようとします。上辺だけを繕います。でも主は心を見られます。神を侮ってはいけない。しかしまたこれは反面、私たちの心を見通される神様を恐れなければいけないことを私たちに示しています。さて、もう他に子供はいないか、次か次へと兄たちがこの人ではない、この子ではないと言って退けられていく中で、父のエッサイは、もう一人おりましたと言って忘れていたかのように末息子を連れてきます。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この若者、この者に油を注げ、この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。このように二代目の王ダビデが立てられます。サウル王は12年間でした。ダビデと同じように30歳で王となりましたが、ダビデもまた王になった時30歳。7年間はユダを統治。続く33年間は南北統一王国全体を治め、黄金時代を築き上げました。戦士、勇者でした。しかも音楽家で、盾事を奏える名手、そして歌をたくさん歌いました。しかも恐ろしい罪を犯しました。 何よりもイエス・キリストの方として有名です。このダビデには救い主イエス・キリストの先祖となるという神の約束が与えられました。先ほど歴史の書で見ましたように、神様はアブラハムから千年経ったこのダビデに、もう千年後あなたの子孫から救い主が生まれるということを約束しておられました。主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。第二サムエルの七章です。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ダビデの子ソロモンはソロモン大王と言われる知恵の大いに与えられた素晴らしい権力と栄誉栄華を持った人でした。しかも彼は大いなる罪を犯しました。ソロモンはその子レハベアムの時代に国が分裂し、ここに約束されているように、あなたの王座は常しえまでも固く立つということにはなりません。では、預言者、サムエルの神により預言は何だったんでしょうか。この後、歴史は旧約の時代が幕を閉じようとして、すでに預言者の声が途絶えてから400年。バプテスマのヨハネが誕生し、荒野で呼ばわる者の声として、叫びます。悔い改めてバプテスマを受けよう。今お手元にある聖書はこのバプテスマのヨハネが生まれたことを告げています。母はエリサベツ、父はザカリアという祭司、もうすでに年を取って夫婦とも子供が持てない、子だめも、そして子を宿す力もない不妊の女性。ところが、なんと、神は、エリサベス、ザカリアにあなたは子供が与えられる、その名をヨハネと付けなさい。この不思議な出来事が起こったのであります。しかも、ザカリアの家と、このマリアの家は親戚です。で、身重のエリサベスと、やがてイエスを宿したマリアが出会って、そして二人のお腹の赤ちゃんが喜び合うということが聖書は記しているのです。このバプテスマのヨハネが長じてイエスに洗礼を授ける人になる。先駆者ヨハネです。バプテスマのヨハネ。ところが、この暗黒の時代になんと、マタイの福音書はこう書き始めます。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。もう一回言います。新約聖書の始め、ずらずらっと名前が書いてある。日本語ですから仕方がない、カタカナです。その第一節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。いいでしょうか。今お手元に今日の聖書の箇所を開いています。ルカの福音書、医者ルカの記録ですね。当時の科学者です。ルカ一章27節。この書女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、なおマリアと言った。いかがでしょうか。ダビデの家系のヨセフ。マリアは聖霊によって神の一人子を産みます。宿します。しかしその夫はダビデの家系のヨセフ。今は死がない大工になっているが、元を正せば、ベツレヘムで生まれ育った、あの やがてダビデ王となった人です。ダビデの家系のヨセフ。預言者サムエルを通して、ダビデに与えられた約束は今ここで実現したんです。千年の月日が流れましたが、31節、ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。イエス。エホシアというエブル語で、神は救いという意味です。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。これが預言者イザヤの預言です。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。イエス・キリストによる世界の王、王の王、主の主、メシアとして2000年前この世界に来てくださったクリスマスの主、イエス・キリストがここにお誕生になったという記録であります。今日はこのようにイエスの母マリアのことを見てまいりました。ハンナの生き方はマリアに大きく影響を与えていたでしょう。マリアおそらく旧約聖書の歴史の意図をたぐっては偉大な父祖、預言者たちを思い出し、信仰を深く思い巡らしていたと思います。とりわけ、同じ女性のハンナの生き方は大きく影響を受けていたでしょう。マリアは思っていたでしょう。ハンナはシロの神殿で熱心に祈りを捧げた。そして、主なる神様からサムエルをいただいた。サムエルは当時のイスラエルを救った。あのハンナの信仰を見習って、ハンナのように祝福をいただきたい。ハンナの賛歌がマリアの日々の歌であったに違いありません。サムエル記の第一の二章の一節から、私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。時代は暗黒、周りの国々に攻められ、国土は非常に荒れ伝え、そして人々の心は暗く罪深い状況です。そんな中で、私に男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。やがて生まれたサムエル、まだ幼い血の身子、やっと血離れしたと思うとき、これから抱きしめていきたいと思う母親のジョーは一体どこに行ったかと思うほど見事な捧げぶりで、どうぞエリー先生、この子を神様の御用にお使いください。ハンナは祖国を救う神の人、主の器を産み育てたい。我が子が主なる神の栄光のために用いられたならば、これ以上の幸せはないと願っていた女性でした。マリアはこのことを思いながら、辛抱強く祈りつつ、私もいつか救国の器、この暗黒の世界を救う神の人を産み育てたいのです。そんなマリアに天の御使いの声が来たのではないでしょうか。恵まれた女よ、おめでとう。あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。そして、あとは皆様ご存知の通りです。この一章の46節からマリアは言った。我が魂は主をあがめ。我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。主はこの癒やしいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。 先ほど歌いました。我が心は待つ神を、尊み我が魂、救い主を褒めたたえて喜ぶ。これはマリアの賛歌、マグニカートです。あの、私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私はあなたの救いを喜ぶからです。ハンナの祈りと賛美歌と、このマリアの賛美歌、賛歌は重なり響き合うのです。この後、52節から、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ。富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。今日、アブラハムに、ダビデに約束されたことが、ハンナを通し、サムエルを通し、そして、ダビデを通し、まあ、マリアを通し、私たちに伝えられています。今日も私たちも、本当に、これからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。今日洗礼を受けられた方々、天に再会をされた方々、本当に、このように思っておられます。皆様も全員そうであっていただきたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、二人の女性の響き合う歌声が、響き合う詩を讃える心が、どうかこの暗黒の時代の中に住む私たち一人一人の賛歌となりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
御言葉への